日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって
パルソナリッペ。
市民球団日本製鉄上総マジックをみんなで応援するコーナー、なんたって上総マジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。上総マジック新人の選手でいらっしゃいます、背番号34番渡辺力也選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずは簡単に自己紹介からお願いします。
はい、1年目、株式会社新昭和所属、ポジションはピッチャーの渡辺力也です。
はい、新昭和所属、はい、ピッチャーでいらっしゃいますね、渡辺力也投手です。はい、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今年1年目ということで新人ほやほやの選手でいらっしゃいますが、社会人野球どうですか？
はい、改めてレベルが高いなと感じます。
そうなんですね。まあ、上総マジック自体もレベルは高いですけれども、はい、もうその社会人というレベルはやっぱり高いですか？
高いですね。
大学時代と何か違うなと思うことはありますか？
はい、やっぱ体の大きさと、
はい、
やっぱり打球の速さだったり、
はいはい、
まあ、しっかり考えて野球やられてるなっていう印象が強いです。
なるほど。社会人野球の選手は皆さん体が大きいんですか？は
い、大きいですね。
あ、そうですか。
はい、
そして皆さんいろいろとちゃんと考えながら野球をされていると今おっしゃってましたけれども、具体的にどんなことを考えながら野球されてるんでしょうかね？
まあ、常に、
はい、
まあ、場面場面を想定して練習していたり、
はい、
まあ、試合でも、まあ、その場に応じた、しっかりしたプレーをしているなと思います。
はい、なるほど。場面場面のことをいろいろと考えながら野球を皆さんされているということだったんですね。
はい、
学生時代はどうだったんですか？もうとにかくもうがむしゃらに野球をやるという感じだったんでしょうかね？
まあ、それもそうなんですけど、
はい、
まあ、考えてたりもしたんですが、まあ、その考えている深さっていうんですか、
はい、
が全然社会人と大学では違うなと。
なるほど、いろいろ違う点もあるということですね。
はい、
まあ、大学だと、まあ、年離れてても4つ程度、まあ、高校だと3つ程度、はい、まあ、小学生だとね、はい、6つぐらい年が空いてたりするかと思いますが、社会人野球というのはもっと年齢の差があると思うんですけど、
はい、
そういった年の差なんかは何か感じることありますか？
最初は、まあ、今もなんですけど、
はい、
まあ、10個とか離れてる先輩いるので。
そうですよね。はい
はい、ちょっと、まあ、かっこいいなというか、自分もその年齢ぐらいまで野球をやってたいなっていうのは。
なるほど。
はい、思います。
もう先輩に対して憧れがあると、
はい、
いうことなんですね。
はい、
田中健キャプテンなんかね、今年10年目の節目ということですものね。
はい、
やっぱり憧れますか？
憧れます。
これから何年くらい野球を続けたいなと思いますか？
まあ、10年ぐらいは体が本当持つ限りは、
はい、
まあ、頑張っていきたいなと思ってます。
体が持つ限り10年くらいは頑張りたい。はい、そのためには体のメンテナンスなんかも必要かと思うんですが、
はい、
何か体に気を使っていることってありますか？
まあ、特にはないんですけど、
はい、
まあ、ちゃんとこうなんていうか、限界までは、
はい、
まあ、若いうちはしっかり限界までは頑張っていきたいなとは常に思ってます。
もう常に限界まで頑張りたいと。
はい、
もう全力で尽くしたいということなんですね。
はい、そうです。
はい、学生時代は勉強との両立だったと思うんですけれども、はい、社会人野球になるとお仕事との両立ということで、はい、ここもちょっと違う点かと思いますが、
はい、
ご自身的にはどうですか、お仕事との両立というのは。
まあ大変ですね。
そうですよね、
はい、
まず会社に出社してお仕事されてからの練習ということで、はい、この切り替えなんかはどうされてるんですか。
いや、そんな自分の中では切り替えというよりかはもう自然になんていうんですかね、グラウンド来たらこう、はい、自然と気持ちが入るって感じなんで、
はい、
だから切り替えていこうって感じではあんまないです、ね、あ、
なるほど。もうグラウンドへ行くと自然に気持ちが、はい、切り替わるという、
はい、
もうそれはもう子供の頃からそうだったんでしょうか。
そうですね、やっぱ高校の時とかから身についたと思います、はい、
なるほど。高校の時から身についたということで、はい、今高校の、ね、ちょっとお話が出てきましたが、はい、出身高校はどちらでしょう。
あ、木更津総合高校です。
はい、そうなんですよね。もうこの上総地域、はい、地元の木更津総合高校のご出身ということで、その頃からもちろんね、上総マジックの存在というのは知ってらっしゃったと思うんですが、
はい、
その高校生の時に見ていた上総マジックというイメージはどうですか、印象は。
わー、なんか強いなっていうイメージで、はい、その時確か日本一選手権で優勝したりしたんで、
はい、
あのプロ野球選手行った選手もいたので。
そうですね、
はい、すごい強い球団だなと思ってました。
なるほど、強い球団が地元にあるんだなという感覚で、
はい、
上総マジックに入りたいとかそういう気持ちはありましたか。
まあ、考えてはいたんですが、はい、まあ、そこまでのレベルではなかったので、現実的には捉えてはなかった。
あ、ということは今もうまさか上総マジックにという気持ちの方が大きい感じですか。
はい、はい、そうです。
あの入団が決まった時は どうですか、気持ちは。
あ、もう本当素直に嬉しくて、
はいはい、
ちょっと余韻に浸ってました。
あ、そうなんですか。余韻に どんな風に浸ってたんですか。
本当になんか決まったのかなっていうのと、
はい、
ちょっとあの YouTube とか見たりして、このチームでやれるのかっていう、
はい、
の感じで何日間は結構浸ってました。
はい、もうご自身にとってはもう夢のような話。
あ、はい、そうです。
出会ったわけですね、
はい、
実際上総マジックに入団してどうですか。
はい、本当にいい人たちが、
はい、
みんな優しくて本当に野球しやすい環境だなって思います。
本当にあのチームもそうですけれども、あの、はい、周りの応援していらっしゃる方のパワーというのもすごいですからね。
はい、そうです。
本当に恵まれた環境で野球ができているという喜びはありますよね。
はい、
はい、そして、ね、地元の木更津総合高校出身ということは、
はい、
あの同級生なんかも多いんじゃないですか。
あ、そうですね、同級生も多いです。
は
い、
入団してからお会いになりましたか。はい、まあ、コロナの中でなかなかお会いできなかったとは思いますけれども。
あ、はい、何人かは、
はい、
こっちで会ったりはしました。
周りの反応はどうですか。
あ、周りの、そうですね、みんな小さい頃から知ってるチームですので、
はい、
もう本当に喜んでくれています。
嬉しいですよね。上総地域ね、木更津総合高校ご出身の方かなり多いかと思いますが、学校の思い出って何かありますか。
はい、学校の思い出ですか。
はい、
まあ、とにかく部活をやっていたので、まあ、やっぱり寮生活が思い出に残ってます。
はい、あ、なるほど。もうあまり外に出ることもなく、はい、もう寮と学校の行き来と、もう野球漬けの毎日といった感じですかね。
はい、そんな感じでした。はい、
たまに外に出ることももちろん ありましたよね。
はい、あります。
はい、あのどういったところにお出かけされてましたか。
まあ、本当に近くのアピタだったり、
はい、
その横のスターバックス行ったり、あとはあのドンキホーテにちょっと買い物行ったりぐらいで。はい、
なるほど。
そんな感じです。
最近は行きましたか。
最近は、はい、そっちの方は行けてないですね。
そうですよね、なかなかコロナの中で、ね、はい、お出かけすることないと思いますが、懐かしい場所もいろいろあるかと思いますので、
はい
はい、ぜひ、ね、オフになったら、ね、お出かけしてみてください。
はい、
さあ、もともとのご出身はどちらですか。
は東京都なんですか。
はい、東京都のご出身で、はい、高校が、木更津総合高校ということで、その期間は木更津に在住、はい、そして大学が
は東院横浜大学です。
はい、東院横浜大学ということは横浜在住だったということで、はい、まあ、東京、千葉、横浜とこの関東圏内で野球をできるというのは本当に嬉しいことですよね。
はい、
はい、ご家族の皆様も近いので喜んでらっしゃるんじゃないですか。
はい、喜んでました。
はい、試合にも見に来られたりされてるんですか。
はい、そうですね。
嬉しいことですよね。
はい、
はい、さあ、カズサマジックですが、現在オープン戦が開催されてますね。
はい、
はい、5月の15日エイジェックとの対戦は3対0で見事快勝、そして17日君津球場で開催されました東京ガスとの対戦、接戦だったんですけれども残念ながら9対10で敗戦となりました。大会前ということでね、試合内容は詳しくここでお伝えすることができませんが、試合振り返ってみてどうでしたか。
そうですね、やっぱちょっと接戦の試合が2試合続いたんですが、
はい、
まあ、エイジェックの方はしっかり勝ってたんですが、は
い、ええ、
昨日の東京合戦では最後の最後9回にちょっと逆転されてしまったので。
そうですよね、
はい、そこをしっかりちょっと詰めていって、
はい、
選手権までには勝てるようには頑張っていきたいなと思います。
そうですね、ずっとリードしてたんですけれどもね、はい、最後7回8回9回と、はい、ずっと点を取られてしまって残念ながら黒星ということですのでね、まあ、いろいろとね、はい、これからにつなげることもたくさん分かってきたと思いますのでね、これをバネに、ね、はい、渡辺選手もご活躍いただきたいと思います。
はい、
さあ、明日もオープン戦ですね。
はい、
はい、先方の球場で東芝との対戦、22日土曜日先方の球場で NTT 東日本との対戦ということで、いよいよ社会人野球日本選手権大会の、関東予選が始まりますね。
はい、
はい、チームの雰囲気はいかがでしょうか。
とてもいい状況だと思います。
はい、その言葉を信じてよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、ぜひ私たちをね、また東京ドーム、そして、京セラドームに連れて行っていただきたいと思います。
はい、
はい、これからの夢や目標をお願いします。
はい、とりあえず今年は、両ドーム出場を目指してそのチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。
はい、チーム自体は両ドーム出場、そして、はい、渡辺投手はチームに貢献することが目標ということですね。
はい、
はい、この渡辺というお名前、チームの中に3人いらっしゃいますね。
はい、
はい、監督、渡辺俊介監督はもちろんのこと、今年の新人の選手でいらっしゃいます、渡辺宝生選手も同じくピッチャーで渡辺さんということですので、もうとにかく名前を覚えていただきたいですよね。
はい、そうです。
はい、渡辺力也投手ですね。
はい、
はい、改めましてこれからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
コロナが明けましたらね、ぜひスタジオへもお越しください。
あ、はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストは背番号34番渡辺力也投手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。